高橋周人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋周人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。実在経営協会理事長高橋周人です。本日は株式会社富士工業所渡辺恭介社長のオフィスにお邪魔してのインタビューでございます。渡辺社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私と渡辺社長の接点はですね、まさにこの次世代経営協会にご参加いただいて、会員さんということで、ご縁があって来ていただいているということで、非常によくしていただいているということで、いつもありがとうございます。それではですね、早速富士工業所さんのご紹介と渡辺社長自身の自己紹介を簡単にまずお願いいたします。
はい、ありがとうございます。弊社株式会社富士工業所という名前の会社でございます。戦後すぐできた会社でございまして、一貫して麺業向けの厨房機器を作らせていただいております。イメージしやすいところとしては、茹で麺機だったりとか、氷の張るシンク、あとは製麺機などを扱わせていただいております。主なユーザー様としましては、お蕎麦屋さん、うどん屋さん、ラーメン屋さん、最近ですとパスタ屋さん、珍しいところですとタピオカ屋さんなども使っていただいているような会社でございます。で、私の自己紹介軽くさせていただきたいと思います。渡辺恭介と申します。よろしくお願いいたします。代表になりまして約今3年、コロナのど真ん中に代表にならさせていただきました。その前はですね、7年間ほど下積みということで自社の方で働かせていただきまして、その前は製鉄所の方でプラントのエンジニアとして働かせていただいております。そのタイミングでですね、鉄に対する知識をいろいろ得まして、我々この茹で麺機、厨房機というようなものの製造の方に役立たせていただいているような状態でございます。
はい、ありがとうございます。戦後すぐということは、じゃあ創業80年ぐらいですかね。
今75年になります。
75年、すごいですね。75年ということは、渡辺社長自身は3代目。
はい、今3代目になります。
3代目、75年、すごいですね。このインタビューでも75年って言われるとね、長い方なんでさすがだなと思います。こちらの場所は東京の
荒川区という、
荒川区に、オフィスがあって、製造業はもちろん製造業なんですけど、工場があるというより、企画というか、
営業の事務所で、ショールームがあるような形
です。あるところで、お話を伺っております。では、じゃあ、3代目ということは、じゃあ、もう物心つく、いわゆる小学生ぐらいの時には、うちはそういう商売をやってて、王子様が創業されたんでしょうかね。
そうです。
会社やってるというのは、小さい頃からなんとなく分かっていたわけですよね。
そうですね。私の祖父のところには従業員の方もやっぱ私が遊んでいると聞くこともございますし、古い習慣ですと、お年玉を、祖父が従業員の方にあげるというのもその当時はまだ残っておりましたので、働いて偉い人なんだなっていうのはなんとなくさせていたような形でございました。
そうすると、このインタビューでも3代目とか4代目の方いらっしゃるんですけど、おじい様やってるということは、小さい頃からじゃ あのお前は3代目だから継ぐんだぞみたいなことは、言われた人と言われてない人が、このインタビューでも分かれるんですが、渡辺社長はどちらでした？
祖父からそういうこと言われたことはほぼないです。仮に、祖母は、そういうような継ぐんでしょみたいな感じで言ってくることはありましたので、温度感は逆にあって、君は孫は孫の人生があるんで好きにやればみたいな感じでは少しありましたね。
お父さん、お母さんですね、ご両親からも特に何か言われたっていう、次よとか、そういうプレッシャーは感じたことありますか？
特にはなかったですね。どちらかというと、継ぐんでしょみたいなところから、しまいには、継ぎたければ継げばみたいなノリは少しやりました。
なるほど。はい、で まあ、それはかなり小さい頃だと思うんですけど、まあ、だんだん中学校とか高校とか、まあ、なんとなく自分の将来を現実的に考えるとかなったと思うんですけども、その時にやっぱりその自分のこの富士工業所を継ぐんだっていう気持ちが大きくなってきた人と、いやいや、俺は俺の道があるから全然違うところに、まあ、大学行くとか就職するとかっていう、これもまた二つに分かれるんですけど、ご自身は高校生とか大学生ぐらいはどういうふうに思ってました？
そのタイミングでですね、蕎麦のアレルギーが発症しまして、弊社のメインユーザーであるところの、はい、まあ、お蕎麦屋さん、うどん屋さんのところにですね、まあ、全く行けなくなってしまいまして、まあ、その段階で、まあ、私は逆にその、継ぐという選択肢から外れたというふうに私は逆にちょっと思っておりましたので、自分の道を逆に探し出すというようなことをさせていただいておりました。
なんと、お蕎麦とかうどんを作ってる機械のお父さんが社長ですから、息子が蕎麦アレルギー。それは大変ですね。まあ、ちなみにまあ、うちの息子も蕎麦アレルギーなんで、蕎麦のアレルギーがめちゃめちゃきついっていうのはすごく知っているので、本当に笑い事ではなく、あ、それはもうちょっと、うちのまあ、工場とか会社に近づかない方がいいんじゃないっていうのは、やっぱりご両親は僕も同じ気持ちなのでわかるのかなと思います。で、ちなみにご兄弟はいらっしゃったんですか？
はい、私の妹と弟が一人ずついます。
ということは、まあ、その、蕎麦アレルギーが発症したと。時には、じゃあ、もう、お兄ちゃんはちょっと難しいから、まあ、妹さんか弟さんかが、もし継ぐんだったらそうかなっていうのも、なんとなく思ってたっていうこと
ですよね。まあ、それがね、無難かなという。
無難ですよね。
思ってました。
蕎麦アレルギーなんよ、私がやりたいとは言いづらいですよね。で、では、先ほどちらっとおっしゃって、まあ、サラリーマンは、大きい製鉄会社に。
そうですね。
勤められて、まあ、なかなか大変な、現場であったというのはですね、まあ、ちょっと懇親会の話とかでお聞きしたと思うんですけど、その製鉄所は何年ぐらいお勤めだったんですか？
約9年間勤めさせていただきました。
でもそれはそうか、蕎麦アレルギーというか、会社は戻るつもりはあんまりなくて、その製鉄会社を選ばれたのは、なんか理由はあるんですか？
はい。まあ、製造業の関係の大学の方に行かさせていただきまして、まあ、工場見学じゃないですけれども、会社の見学だったりとか、まあ、会社紹介、いろいろ受ける機会がございました、うん。その過程でですね、人間が作る大きい設備だったりとか、機械というものにちょっと憧れがありまして、まあ、同じだったら機械もそうですし、建築、建物もそうだと思うんですけども、まあ、建物は動かないので、見てて楽しいんだったら機械の方がいいと。いうところで機械関係の方を、まあ、心を出して、実際動いてて大きいものっていうのは、まあ、製鉄所が、まあ、実際に私の目で見た限り一番大きかったので、そちらのところを志望させていただきました。
その9年お勤めだったということなんですけど、具体的に、まあ、いろいろお仕事をその中でされたと思うんですけど、まあ、リスナーの皆さんに、どういうお仕事を、まあ、主に長くされてたかって、ちょっとだけ教えていただいていいですか？
はい。プラントエンジニアという職業がですね、まあ、大きく分けると建築系とあとメンテナンス系に分かれてまいります。私自身は両方経験させていただいてあるんですが、まあ、建築系ですともう全く何にもないところから建屋を作り、で、中に設備を搬入して、実際に、まあ、鉄が溶けたところを、もしくは、鉄板を薄くしたり、加工したりっていうのを作る現場になってまいります。逆に、メンテナンスは、まあ、言葉の通りです。今、ある老朽化した機材を更新したりだったりとか、まあ、新しいルートを作ってみたりとか、まあ、その場で壊れたのを応急処置したりとかっていうものの作業になりまして、経験の年数的には私はメンテナンスの部門の方が比較的長いでございます。
なるほど。そうですね。私も工場見学ぐらいしか行ったことなんでね、すごい大きい設備をね、作ったりメンテナンスするって確かになんか夢があるというか、ロマンがありますよね。
まあ、男の世界というところをちょっと目指していったところがあるので。
はい。それでまあ9年ぐらい勤められて、で、この、富士工業さんに、まあ、戻ってこられるということは、どういうきっかけで、こちらにじゃあ戻ってこようということになったんでしょうか？
はい。一つはですね、私が会社入って8年目ぐらいの時ですかね、祖父が体調を崩しまして、まあ、完全に引退をしたタイミングでございます。うん、まあ、やはり、 よくしていただいたので、定期的に、まあ、お見舞いに行ったりっていうところで、まあ、祖父の方も気弱になってたタイミングがあったかと思います。そろそろ戻ってこんかと、一言ポソッと言ったところが、まあ、心にちょっとずっと止まってまして、まあ、そのタイミングで、まあ、私の心もちょっと弱ってたタイミングがあったとは思うんですね。そのタイミングでちょっと戻るのを本格的に考えようかなっていうのを父に相談したところ、ぜひにと。いうふうに言われたので、はい、じゃあそれをタイミングにちょっとまあ、新入社員が入ってきて引き継ぎができるタイミングを機会にちょっと引き継いで戻ってきたというような次第でございます。
はい、割とじゃあ、ですかね、スムーズに会社に戻ってこられたという感じ。はい、
そうなります。
はい、まあその社長になるまで7年ぐらいっていうふうに最初におっしゃっていただいたんですけども、これもうここのインタビューを受けていただいている方みんなそうなんですけど、当然超一流の大きい製鉄会社さんからですね、藤子業さん素晴らしいとは思うんですけど、まあ、いわゆる中小企業に来たということで、まあ、皆さんそうなんですけど、やっぱりその元々働いてたとことその自分の会社ですねに当然違いがあるので、そこで最初驚かれたりびっくりすることがあるっていうのがあるんですけど、なんか何が一番違いましたか？
一番はまあまあ、とにもかくにもどの会社さんも中小であれば同じだと思いますが、システムが更新されていないというところ。で、更新されていないってなると、やはりパソコン自身も古かったりとか、まあ、そういう基本的なインフラが整っていない。で、その上で整っていない理由としては、その必要性を分かっている方が少ないというような形ですね。
そうすると、じゃあ、戻ってこられて、最初はね、まあいろんな、基本的なお仕事からされたと思うんですけど、そのまあ7年の後継者時代に主に力を入れて渡辺さんがやられたことってどんなことがありますか？
そうですね、一つは、まあ、先ほど話させていただいたインフラの整備関係、もうそれこそ小さいところです。 ADSL を光ファイバーに変えたというような分かりやすいところから
ものすごい分かりやすいところから来ましたね。ADSL を光ファイバーに変える。
そういうところからです。
はい、
で、まあ、パソコンを更新しました、はい。CAD が古いのになってたので、新しいのにしました。もちろんそれを使う人間もそういう教育がされてませんので、うん、教育機関と契約して外部教育に、まあ、もちろん社内でできてたら最初からもその CAD になってますから、うん、外部教育機関に、まあ、外に出して教育していただいたり。うん、まあ、それに伴いまして、例えば資生産の管理のシステムでしたら、生産管理のシステムを使ってるだけで分かって使ってるわけじゃないので、そういうところの教育に出したりとかっていうような、うん、まあ、設備作り人作りというところについてちょっと注力させていただきました。
うん、なるほど。とはいえ、ね、先ほどご自身がおっしゃっていた通り、そういう認識がないというか、当然ね、今までこれでうまくいってるから急になんかこっちの方が、当然最新でいいのはいいんだけど、急に変えろって言っても、なかなか人ってそれに急にシフトできるわけではないと思うんですけど、なんかその時多分もう皆さんそうね、いろんなご苦労があったと思うんですけど、じゃあ新しいのやってからすぐこっちあれ、はいってはならないと思うんですが、その時何が大変でした？
そうですね。一番苦労したのは、まあどの会社さんもそうだと思いますけれども、何も言わなく作業をしなくなると。いうのが一番恐ろしいところです。ある種サボタージュに近いところですね。はいはい、もちろんサボタージュっていう言葉尻はきついところでありますが、まあ、小さいところでございます。うん、例えば更新された新しいパソコンに導入されたシステム、うん、それをあえて使わないで古いのをまだ使ってみる。
ありますね。
逆に新しいシステムを入れたら新しいのを使いながら古いのもそのまま併用して作業量が倍になってると。
ありますね。
あとは、Excel の方、例えば、CRM のソフトを入れたら、CRM のソフトをおろそかにして万全にしてるのは古い Excel のシステムを万全にしてるのか。
ありますね。
あとは、紙データをシステムで直接入力してるのに、目が見えないから、紙に印刷し直すとか。まあ、そういうような小さいところ。
あるある、全部ありますね、それ。まあ、
そういうのを繰り返されるとですね、単純に古いシステムと新しいシステムが併用する形になるので作業量倍になるんですね。
うんうんうん、
なので本業はおろそかになるという本末転倒な形になったりします。
はいはい、そうですよね。それを多分まあこれ聞いてるリスナーさんもそういうのに皆さんぶち当たる時あると思うんですけど、その時に渡 渡辺さんはこうどういうふうにそれをこう古いの新しいのにこう移行していったんですか。
最初のうちは説得したりとか、うん、使うことのメリットっていうのを説得してたんですが、うん、なんて言うんでしょう、使うことのメリットより慣れてないことのデメリットの方を強く感じるのがやっぱ人の差がというものだと思いますので、最終的には古いのを強制で消しました。それこそ本人のパソコンの中にあるエクセルデータを消したりとか、サーバー上にあるデータを消したりとか、なので使えない状況に追い込むまでしないと、最終的にはやはり古いのをリカバリしてまで使ってたっていう方も中にいらっしゃるので、
うん、なるほど。まあそうですよね。もうそもそももう古いのはおしまいで新しいのしかないよって言ったらこっちに使わざるを得ないと、まあ、そういう状況を作るっていうのはすごくいいと思いますね。他にはあとまあ小さいことでもいいですけど、どんなことを後継者時代はされてましたか。
まあやはり最終的には人作りというところにはなります。とは言いながら、まあ当然私も比較的大きい会社に所属してましたので、教育受けるのは当たり前、
うん、
で、資格取るのも当たり前、うん、逆にこれがないと給料が上がらないから頑張ろうかな、
うんうんうん、
っていうのを前提としてたんですが、まあ、まあもちろん仲間内、同じ中小の方々と会うと、教育を受けるっていうことがそもそも慣れてない。考えようによっては、それが習慣になってないからこそ我々の会社の中小にいらっしゃるっていう考え方もやっぱありますので、教育を受けることに対しての抵抗感が私の今までの経験よりも圧倒的に強くございました。一番ひどいところですと、事務のお姉様は教育を受けるぐらいだったら会社辞めるという方もやっぱ中にはいらっしゃいます。
それは随分また思い詰められてますね。はい。
まあ、極端な話、そういう方も中にはいらっしゃる。まあ、もちろん、20年間、エクセルワードを使ってない方に、ワードエクセルを教えようっていうこと、今更目も見えないのにっていう方も中にはいらっしゃいます。まあ、そういうところもなだめすかして。で、ワードエクセルも使えなかった今時ご時、仕事ができないご時世ではございますので、その時にはもうごめんなさいっていうことも、まあ、視野に入れながらなだめすかすというような形をいろいろちょっとさせてもらいました。
はい。なるほど。それは、今すごく淡々と喋ってますけど、そういう変えるときに説得とか抵抗に合うっていうのはもう本当ボディーブローのように体に来るので、きっとご苦労されたんだろうなと。もうこれはもう二代目さん三代目さんみんなそうなんで、すごく私もわかります。同じような経験があったので。で、あとまあ後継者時代一つお伺いしたいのは、まあそういうまあ大変なことで、まあ会社のまあ目に見えるそういう成果とか変更はされてたと思うんですけど、ご自身自身のまあ能力とか頭の中の知恵とか知識とか、ご自身の育成というかレベルアップに学びとかはどういうことをされてましたか。
基本的に特別なことはしておりません。基本的にどんなことを作業する前にもですね、研修行くんであれば従業員の前に必ず私同じのを受けますし、
うんうん、
従業員に指導する前には私の場合は参考書を4冊は最低読んでから指導するようにしてるので、まあなんて言うでしょう、1個の作業をするのに4冊参考書を読むと1日が大体あっという間になくなってしまうので、まあ、それの繰り返しで今があるというような感じですね。
逆にその社長になると、まあそのいつになるか多分その当時はまだ分かってなかったと思うんですけど、社長になるに向けて、あ、こういうのはレベルアップしようとか、なんかその時に考えていたことって何かありますか。
社長になるという前提がしばらくなかったんですね。
なるほど。
というのも私の祖父自身も70超えてまで社長業やってましたので、
はい、
私の父も当然、まあまだ60入ったばっかっていうこともありまして、あと10年は社長業やられるだろうというふうに思っておりましたので、少しずつでいいかなっていうふうにちょっと甘い考えを正直しておりました。
渡辺さんが入った時点では、おじい様がまだ社長で、お父様はまだ社長になったぐらい。
私が入社した前後ぐらいに一応社長業もやられてたんですけれども、うんうん、名目としての社長になられたのは結構直近。
あ、なるほど。あ、確かに。じゃあまあお父さんもで社長になられたばっかりだから、それはそんなすぐには変わらないだろうと、まあ、思いますよね普通に。なるほど。それはなかなかこのインタビューの中でも珍しいケースなので、じゃあ自分が社長になるのもちょっと先だな。
まあ、総年は超えるぐらいかなと思
ってましたよ。はい。 という状況で、まあ、7年ぐらい経って、まあ、いよいよその社長交代になるということなんですが、まあ、それはまた後半でお聞きをしたいと思いますので、富士工業所渡辺京介社長のインタビュー前半ですね、一旦これにて終わりたいと思います。どうもありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。